はい、それではただいまから説教に入りたいと思います。お手元の聖書ヨハネの手紙第3、13節から15節です。ヨハネの手紙第3、13節から15節お読みいたします。あなたに書き送るべきことがたくさんありますが、墨と筆で書きたくありません。近いうちにあなたに会いたいと思います。そうしたら直接話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく伝えてください。この聖書のテキストから私はクリスチャンの最大の望み、こういうテーマでお話を進めてまいりたいと思います。誰でも贈り物を受け取れば喜びを覚えますね。先日私たち夫婦は結婚50周年を迎えました。北町八の兄弟姉妹から素晴らしい贈り物をいただきました。私は実用的なカバンをいただきまして、カバンを背負って毎日今教会の方に通っています。家内は財布とまた立派なキーホルダー、財布の中身はあまりないんですけどいただきました。皆さん、それはとても大きな喜びでありました。私たちはこのようないわゆるサプライズの驚き、喜びあります。でも他にもいろいろな喜びというのが私たちの人生でありますね。例えば久しぶりにお会いした人、久しぶりに顔を見た人、私たちはとても喜ぶことができますね。先日私は約35年ぶりに昔の信仰の友とお話しすることができました。対面ではありませんでしたけれども、電話でですね、35年ぶりに話すことができまして、本当に私は感激いたしました。また、しばらく前ですけど、こういうことも私は体験しました。それは、ドイツで伝道していた時にですね、教会学校の教師として働いてくださった姉妹でした。その姉妹はがんに侵されてもう末期の状態にありました。ところがこの姉妹はですね、自分が召される前に黒田牧師にぜひ会いたいと言って、娘さんを通して私を調べてくださって、私の方に連絡が来ました。で、彼女はどういう人であったかというと、長い間ではいわゆる幼稚園の教師をしておられたんです。で、子供さんを扱うのはとても上手でした。しかも彼女はね、腹話術ができるんですよ。腹話術、わかりますね、この太郎ちゃん、こんな感じね。腹話術はとっても上手。今から皆さん、約50年前ですよ、50年前に、ね、腹話術やったらですね、子供たち、しかも外国ですから、ドイツでしたから、皆さん非常にびっくりしましたね。日本語で腹話術聞けるということで。そして一時はですね、日曜学校、いわゆる教会学校がね、80名90まで伸びたんです。まあ、当時は1万人ぐらい日本人が十数道府町に住んでましたから、かなりの人数の子供たちが来て、そのいわゆる一番主要な働きをしてくださったのがこの姉妹でありました。私も彼女を忘れることができないんですけれども、どこにおられるか、どうして話したかずっと知らなかったんですね。何十年もですよ。ところが彼女がもうがんの末期で召されるということが分かって、そして、まあ、申し上げたように娘さんを通して私の方に連絡来ました。私たちは SNS を通して彼女とお話しました。お互いもう年はだいぶ取ってるんですけど、はっきりと彼女も私たちが分かり、私たちも彼女は誰だか分かりました。そこで限られた時間ですけど、いろんなお話をしてまたお祈りしました。彼女はもう涙を流さんばかり喜んでくださったんです。皆さん、懐かしい方にお会いするということは私たちにとって大きな喜びではないでしょうか。そうですね、確かにこのように私たちにとっていろいろな喜びというものがあります。この第三ヨハネの手紙を書いたヨハネ、これ彼はこのように記しました。1章4節、私にとって自分の子供たちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。子供たちが、霊の子供たちが神様にお従いして真理のうちに歩んでいることを聞く、これ以上の喜びはないとヨハネは言いました。そうですね、ヨハネにとって生徒たちがイエス様を信じて真、とにかく歩んでいること、それが最大の喜びでありました。きっとできれば顔と顔を合わせて会いたい、そういう願い、望みを持っていたことでしょう。今日私たちはこの第3ヨハネの手紙の最後の部分から 喜びについて考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、それはヨハネの喜びということです。この書簡はヨハネ長老ヨハネからガイオへ向けて書かれた言葉であります。今御言葉一節が出ております。長老から愛するガイオ、ごめんなさい、長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。2節、愛する者よ、あなたの魂に幸いを、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネは自分の兄弟たちがガイオが真理のうちに歩んでいることを聞いていました。そしてそれを大変喜んだんです。4節で彼は言っています。私にとって自分の子供たちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。皆さん、彼が喜んだガイオという人、彼はどんな人物だったんでしょうか。彼のその姿勢を見てみましょう。前回このガイオの信仰姿勢について学びました。少し復習してみましょう。彼は神様の御言葉を、聖書を愛した人でした。そして旅人、旅にやってくる人々をイエス様を迎えるかのように迎えておもてなしをした人でありました。彼のそのような信仰姿勢は多くの生徒たちへの幸いな証となって、また励ましを与えたのでした。旅をする人々や兄弟姉妹たちのおもてなしを通して、私たちは交わりの大切さということも学びました。交わり、それは今日の私たちにとっても大切です。主にあっての交わりはお互いの信仰を励まし合い、また徳を高めてくれるものです。交わりの目標、それはイエス様にあって私たち生徒が一つであることが証しされることです。使徒パウロは第一コリントの12章13節でこう言いました。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。27節、あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。皆さん、聖書は私たちに、この教会に属する私たち一人一人は一つの体、一つの家族につながれているものだと述べております。そうです、私たちは神の家族の一員とされているんです。それは天の御国に入る神の家族の各機関でもあります。お互いに愛し合い、また互いに結ばれ、互いに交わりを持って、そして互いにもてなしをし、それを行うことによって同じ目標を持つ共同体であることを、そのことが実現される、それは何という幸いでしょうか。このヨハネは実はそのこと、一つにされたこと、神の家族にされたこと、神のお体の教会につながれたこと、ガイオはその意味において模範的な歩みをしたことをとっても喜びました。しかしヨハネが喜べなかったこともありました。それは一章九節、こう書いています。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているリオ・テレベスが私たちを受け入れません。十節、ですから私が言ったら彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。皆さん、当時の教会、約2000年ほど前です。約2000年ほど前の教会の中には、人の上に立ち上がる人がいました。その人がデオ・テレベスという人でした。彼はそのような人でありましたが、あって人の言葉を聞き入れなかった。そればかりか、人の他の人を罵り、相手を受け入れようとしない高ぶった人でした。 そして彼によって教会秩序が乱されてしまうようになったのです。当時はグノーシス派という異端グループが大変盛んでいました。グノーシス派というのはですね、どういうことを信じているかというと、神様が肉体、この体を取ってこの世に来られることはありえないというんです。神様は霊なる方であるから、ですからイエス様が神であるということはありえない、こう彼らは主張していました。まあ、このような異端グループの活動は決して喜びではありません。皆さん、今日においても日本においてもこの異端グループは活動しています。現代も何ら変わっていないんです。異端グループの活動は止んでいません。話変わりますけど、アメリカでワニタ・バイニムという方がいます。女性です。彼女はですね、神様からあなたは確実に答えがもらえますよ、その祈り方を教えてあげると言って、1回の祈りに1500ドルのその謝礼を要求しているんです。皆さん、1500ドル、約22万円です。1回の祈りをして22万円、そこで何人もの人が並んでいるということを聞きました。言うまでもありません。いつもお金の話をする人、必要に献金を要求する人、献金をするように圧力をかける人、要注意です。皆さん、統一教会の問題同じですよ。統一教会は間もなくこれは、解散させる命令が日本国政府の方から出るようでありますね。12日とか新聞では報道されてました。大きな問題はお金の問題でした。お金の問題で本当に人々は苦しんで苦しんで、そしてある人は自死まで追い込まれてしまうこともあったんです。皆さん、本当のいわゆる真理、神様が真理であるならば、真理なる神様はお金の必要をご存知です。教会でお金が必要ならば、神様はそれを備えてくださるお方であるはずです。神様にとってお金を、私たちが必要するお金を準備することは何にも難しくないです。何も難しくない。ですから皆さん、私たちははっきりと見極めなければならないんです。第二ペテロの2章1節にこのように書かれています。しかし見た目の中には偽善者たちも出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。偽教師です。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。最近アメリカとか南米で盛んになっている異端の一つに繁栄の福音というグループがあります。お聞きになられた方あれがおられるかもしれませんね。繁栄の福音、その影響はすでに日本にも入ってきております。異端からの救出活動に人生をかけている私の友人であるウィリアム・ウッドというアメリカ人の宣教師がいます。彼がこう言っているんです。数年前のことですが、ある教会の信者から相談を受けました。このウッド宣教師はですね、統一教会、そして異端、エホバの証人、モルモン教、その他多くの異端専門に彼はケアしているんです。援助して彼は助けています。何が正しいか何が正しくないか、そのため彼は狙われているんですね。命を、危ないです。ですから彼のオフィスを、自分の住居を公に発表できないんですよ。危ない、恐ろしいところですね。その繁栄の福音を掲げる教会、この教会に属している人が日本でですね、彼のところに相談に来たんです。そして彼女は、女性の方ですが、こう言いました。彼女はですね、私たちは精一杯の献金を教会に捧げました。教会は約200人ぐらい集まっております。大きな教会でした、日本ではね。しかし精一杯みんなこの繁栄の福音に従って捧げれば、いわゆる神様に捧げれば、それだけあなたは祝福を受けるという教えなんです。繁栄するという教えです。ですけど捧げても捧げても全然繁栄しないんですと。一体どうしたことでしょうかとウィリアム・ウッド先生に相談に来たんですね。彼女は言いました。200人ばかりの教会員の中に裕福になった人は一人もいなかったと。金持ちになったのは牧師だけだったそうです。 皆さん、それは明らかに間違ってますよ。明らかに間違ってますね。でもここに異端の恐ろしい、いわゆる洗脳入り込む、その問題点があります。聖書は正しい福音を説いています。正しい福音、これは聖書を読まなければわからないですね。異端は誤った福音、あるいは異なる福音を語っていますから、私たちは注意を払わなければならないんです。皆さん、ヨハネは進めております。1章11節、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことがないものです。御言葉をはっきりと語ってますよ。善を見習いなさい。善を行っている人は神から出たものです。ですから教会で献金献金献金、奉仕奉仕奉仕、そういうことを要求するとか危険だということがお分かりでしょう。1章13節、あなた方に書き送るべきことがたくさんありますが、墨と筆で書きたくありません。近いうちにあなたに会いたいと思います。そうしたら直接話し合いましょう。平安があなた方に、あなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。それらの友人たち一人一人によろしくと伝えてください。当時、約2000年ほど前は、この異端がはびこって、人々は異なる福音に誘われていった時代でありました。今の時代、2000年経った今の時代も何ら変わっていません。そうですね、私たちは聖書の教えからそれてはなりません。非常に危険なのです。そういった時代に昔も今も私たちは置かれているということがあります。なぜでしょうか。なぜ偽物が、なぜ異端があるんでしょうか。皆さん、本物があるところには偽物がいつもあるんです。純金があるから偽の金が出てくる。何でもそうですね。真似をする、そしてそれに営利を儲けよう、そういう誤った考えを持った人々が昔もいましたし、今もいるということです。私たちはそのことをしっかりと聖書から見極めなければなりません。さあ、第二のポイント、私たちの喜び、これについてお語りしたいと思います。ガイオは顔と顔を合わせて直接語り合いたいと、その喜びの心情を表しました。それは主にある兄弟愛に満ちたクリスチャンの麗しい姿でもありますね。いかがでしょうか。私たちクリスチャン一人一人にこの麗しい交わりが深められていくことを私は切に願うものです。そしてヨハネがガイオと会う日を望んでいたように、私たちも待ち望むお方がいます。それは私たちを愛し、私たちのために十字架にかかり、罪を背負ってくださったお方、イエス・キリスト様です。しかもこの方はもう一度私たちを迎えに来てくださると約束してくださっています。ヨハネ黙示録の22章7節、見よ、私はすぐに来る。イエス様です。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。22章20節、これらのことを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。再臨される主イエス様が来られる日、日増しに近づいてまいりました。異常気候から来るところのいろいろな問題が様々に起こっております。シベリアでは今ツンドラという地方がありますか。ツンドラというのは皆さん、沼地のように足がズブズブズブズブと入っていく、いわゆる湿地地帯なんですね。で、ここのところでのいわゆる永久凍土ですから、永久的に凍ってるんですが、溶け始めたんです。溶け始めると、実はその中からいろいろな昔のものが出てきたんですね。残念なことは、シベリアの収容所で亡くなった多くの囚人の人々の遺骨がそこから出てきた、そんな話を聞きました。皆さん、グリーンランドという国があります。北極に近い国です。この温暖化ですね、氷河が溶け始めてしまって、そこで氷河が溶け始まって溶けることによって、いわゆる人間の体に害があるところの、この、なんていうんですか、なんて言いましょう、空気じゃなくして物質がですね、その氷の中に閉ざされていたものが出てきて、それ有害になるんです。人間はそれを吸うと、どんどんどんどん健康を失ってしまうので、アラームを 警告を出してるんですね。まあ、そんな話も来ました。皆さん、次から次に皆さん、いろいろなことが起こるではありませんか。北アフリカでは皆さん、大きな地震が起こりましたね。モロッコでも起こりましたね。あちらこちらで特に多くそういうことが起こっていることを私たちは知ってます。それは全て終わりの時に起こると聖書は書いてます。でもいつ起こるか、いつイエス様が来られるか、それは書いてない。皆さん、イエス様は自分自身も知らない、天の父が知っておられると言われました。皆さん、いつ来られるかが問題ではなくて、いつ来られても良いようにスタンバイしている、備えを持っていることが大切なんです。私たちどうでしょうか。日増しに主の再臨が近づいているするならば、どのようなスタンバイを私たちはしているでしょうか。主は忍耐をもってここまで私たちに愛を呼びかけてくださっています。しかしその時は限られています。私たちの代わりに罪を負って神様の呪いを一身に受けてくださったイエス様、そのご愛、そのお方が実は私たちと顔と顔を合わせてお会いしたい、会いたい、そう願ってくださっている。皆さん、何という大いなることでしょうか。その日の到来こそ私たちは喜ぶんです。そしてその日のこそ私たちは最大の望みなのです。いかがでしょうか。私たちは一体何を喜びとしているんでしょうか。もちろんこの世の中で生活する喜びもありましょう。それは一部です。もっともっと大きな喜び、最大の喜び何でしょうか。それは生ける神様の御国に入ること、神の国に入ること、神様にお会いすることです。ですからヨハネは黙示録の中でこう言いました。20節です。これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスを来てください。そうです、私たちの望みはそこにあることを今日も覚えたいと思います。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。クリスチャンの最大の望み、それは顔を合わせる喜びです。御言葉書いてます。私たちの最大の望みは悪が支配する地上ではありません。いいえ、神様がおられる、問題がない、悩みもない、苦しみも批判も、そして罪もない天の御国です。イエス様によって罪許された者だけが入ることができる、生徒たちだけが入ることができる、その御国、そこに入る。そこで私たちは直接顔と顔を合わせて主とお会いします。そして私たちの先に召された生徒たちにも同じく会うことができます。それこそ私たちの最大の望みではないでしょうか。私たちには希望があります。そうです、主イエス様にお会いできる希望であります。そして私たちの先人の生徒たちにお会いできる希望であります。その日まで私たちは御言葉に従って主を愛して主と共に進んでいきたいと思います。最後にヨハネが第4に送った言葉、この御言葉を私と共に読んでみましょう。そして私はお祈りをしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。お祈りします。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。ヨハネが概要に送ったこの言葉のように、すべての点で幸いを得、また健康であるように私たちも願います。愛する兄弟姉妹一人一人が私たち最大の望みとして主にお会いするその日を待つことができるように祝福を与えてください。主と顔と顔を合わせてお会いできる喜び、私たちの先人の生徒たちにお会いできるその喜びを私たちは楽しみにしております。神様、そのような信仰をしっかり持って私たちがこの週もこの月も歩むことができるように、そうです、主が来られるその日まで忠実に歩むことができますように祝福し導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。